皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所は伝道者の書9章です。ここはソロモンがまだこの神様がなければ本当に全てのものを手に入れたけれども、一つ一つがもう全て虚しいということを表現していきます。今日はその中でそのチャンスについて、また教義について、そして知恵について語ります。私たちもここから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
伝道者の書9章11節から18節。私は再び日の下を見たが、競争は足の速い人のものではなく、戦いは勇士のものではなく、またパンは知恵ある人のものではなく、また富は悟りのある人のものではなく、愛子は知識のある人のものではないことが分かった。すべての人が時と機会に出会うからだ。しかも人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、罠にかかった鳥のように、人の子らもまた災いの時が突然彼らを襲うとそれにかかってしまう。私はまた日の下で知恵についてこのようなことを見た。それは私にとって大きなことであった。わずかな人々が住む小さな町があった。そこに大王が攻めてきて、これを包囲し、これに対して大きな砦を築いた。ところがその町に貧しい一人の知恵ある者がいて、自分の知恵を用いてその町を解放した。しかし誰もこの貧しい人を記憶しなかった。私は言う、知恵は力に勝る。しかし貧しい者の知恵は蔑まれ、彼の言うことも聞かれない。知恵ある者の静かな言葉は愚かな者の間の支配者の叫びよりはよく聞かれる。知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。
まず第1番目、このソロモンが言ったのは11節で、全ての人が時と機会に出会うからだ。競技は、競争は足の速いものではなく、パンは知恵のある人のものではなくと、戦いは選手のものではない。本当は競技は速い人のもののためのものであってもいいわけです。戦いも勇士が勝つわけですから、勇士のためにあってもいいわけです。ところがソロモンがこう書いているというところは、おそらくそのこの虚しさというか、このどんなに足が速くても負ける時もあるし、必ずしも足の速い人が勝つわけじゃないんだ。要するにこの自分にはこんなにあるけれども、ソロモンにとってもこの人生のレースにおいても、こんなに持ってたって自分のためのレースじゃないんだ、自分のための人生じゃないんだ、だから必ずしもこれ全部持ってるからって幸せになるんじゃないんだということを表しているように思います。ところが私たちは今日はそのようには受け取らないで、むしろ全ての人にチャンスがある、足の速い人のために競争があるのではない、足が遅くても頑張ってなんかチャンスがやってくる可能性がある、勇士じゃなくたって戦いに挑むと勝利することがあるんだと肯定的に受け取りたいと思います。私たちにもチャンスはあります。どんなにこの競技に勝てるようなものを持っていなくても、戦いに勝てるようなものを持っていなくても、私たちにもチャンスが訪れる可能性がある。神様がチャンスを送ってくださいます。そう信じて歩みたいと思います。二つ目はここで、さらにソロモンは進んでいきます。それぞれに時がある。本当にこの網にかかった魚のように突然やってきて、突然 そのチャンスが訪れるんだというふうに言っています。これは罠とか悪いことを書いています。そういったものが突然、だからどんなに頑張ったって、頑張らないやつにしても頑張った人にとっても突然の不幸はやってくるんだというソロモンの書き方ですが、私たちはそのチャンスが、そして祝福が突然やってくる可能性がある。今祈ってる祈りの答えが、いつかその時がある。突然やってきて私たち慌てることがないように備えたいと思います。信仰を持って備えるものになりたいと思います。私たちには神様が与えてくださった素晴らしいチャンスが必ずあると思います。信じます。ですから、突然その祝福、祈りの答えがやってきてもいいように、そのために備えたいと思います。三つ目はここで13節以降に、この知恵について、この武力やその力よりも、この知恵がとっても尊く力のあるものなんだ。本当はこの知恵こそ、この勇士、この武器に勝る最も強力なものなんだということをソロモンは語ります。このある小さな町にこの大軍がやってきました。そこでこの小さな町の無名な人がこの素晴らしい知恵を持ってこの大きな大軍からこの国を守ったということが書かれています。そしてソロモンは知恵は武器に勝る。私たちにとって知恵というのはイエス・キリストご自身、そして神様がくださる知恵があると思います。今日はその神様がくださる知恵を用いて戦うことができたらと思います。この知恵は私たちがこの見るからにもう自分ではどうしようもないような、自分の力ではどんなにもう乗り越えることのできないような大きな壁、大きな敵、大きな問題、そういったものに対して神様がくださる知恵は、どんなその武器でそれを乗り越えようとすることよりも偉大で力があるものだと教えています。今日私たちは神様から知恵をいただいて進みたいと思います。何かあったら、今目の前に問題がある、困難がある、そして今日進まなければならない、またチャレンジする場所がある、チャレンジすることがある、その一つ一つの場面において神様に祈って、神様あなたの知恵をくださいと祈りたいと思います。神様の知恵によって今日素晴らしい勝利、足が遅くてもこのレースに勝つ、そのチャンスが訪れることを期待したいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、この時はありがとうございます。神様、あなたは私たちにも同じように素晴らしいチャンスをくださることを約束してくださっていることを感謝いたします。神様、どうぞそのチャンスに、そのチャンスがやってきた時に私たちがそれを取り逃がすことがないように、また備えをしてそれに進むことができますように、あなたが与えてくださる知恵によって今日大きな大きな、私たちの力では力ずくでは乗り越えることのできない問題を、あなたの知恵によって速やかに乗り越えることができますように、新しいチャレンジにあなたの知恵を持って勇んでいくことができますように、このディボーション TV を見ておられる一人一人が、この社会において大きな影響力を放っていくことができますように、聖霊様豊かに臨んでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。